4ページ、5ページです。戦後80年を迎えて、日野町と戦争、新しい時代を迎えた今、考えてみませんか、平和のこと。昭和20年8月15日に終戦を迎え、今年で80年になります。日中戦争から太平洋戦争にかけての戦争では、およそ310万人が犠牲となり、そのうち3万人以上が滋賀県出身の方でした。当時を知る方が年々減る中、失われつつある戦争の記憶を、町の当時の写真などで振り返ります。参考文献、近江日野の歴史第4巻、近現代編。まず1枚目は、出征兵士、南久村上駒月。出征とは、軍隊の一員として戦地へ行くことです。写真の中の3人の兵士はいずれも30代で召集され、幼い子供を残して出征しなければなりませんでした。2枚目、国防婦人会西大路村。白エプロン、割烹着と白たすき掛け姿で出征兵士の見送り、留守家族の慰問、慰問袋の作成発送などを行いました。続いて東桜谷村六ヶ寺の盆栽・繁栄教室の総行式と蒲生氏郷公の銅像。武器の原料となる鉄や銅が不足したため、昭和16年8月に金属類回収令という法律が公布され、町の銅像や寺の鐘も供出、国に差し出すことが求められました。大正8年に建設された蒲生氏郷公の銅像も資源として供出されたため、現在ひばり野にある銅像は地域の人たちによって再建されたものです。児童の勤労奉仕の風景、西大路国民学校。国民学校と言われた戦時中の小学校では、軍国主義の強い教育が行われました。戦争が長期化してくるにつれ、学校教育は本来の学校としての機能を失っていきました。大阪から集団疎開してきた4年生学童、滋賀県平和記念館提供の写真。戦争末期には都市部の 学校に通う子どもたちが空襲の被害を受けにくい郊外や農村部に一時的に移住しました。現日野町域では昭和19年8月末から大阪市内の学童集団疎開の受け入れが始まりました。戦死者の尊崇、東桜谷村の写真。明治以降の戦争による現日野町域の戦没者は1024人で、戦没時期は戦争末期の昭和19年以降に集中していました。最初の戦死者の葬儀は小学校講堂で行われました。この後すべての戦死者の葬儀は町村葬で営まれ、多くは小学校で行われました。最後の写真は人形受け渡し式、日野尋常高等小学校と青い目の人形、日野小学校像。アメリカとの戦争が始まる前の昭和2年に友好のシンボルとして、アメリカから日本各地の幼稚園や小学校に送られた青い目の人形の多くは、戦争が激しくなるにつれて敵国の象徴とされ、壊されたり捨てられたりしました。滋賀県下では日野小学校で保管されているマリオンベイビーちゃんを含め、保存状態の良い4体の青い目の人形が確認されています。次です。戦没者の遺族に対する第12回特別弔慰金の請求を受け付けています。請求期間や支給対象者、申請方法など、詳しくは町のホームページ、もしくは広報日野5月号をご参照ください。問い合わせ先です。福祉保健課地域共生推進担当、電話0748-526524。黙祷を捧げましょう。先の大戦において亡くなられた方々のご冥福と世界の恒久平和を願って黙祷をしましょう。8月6日水曜日8時15分、広島に原爆が投下された日時。8月9日土曜日11時2分、長崎に原爆が投下された日時。8月15日金曜日12時、終戦の日。続いて関連事業イベントです。 企画展昭和の戦争と子どもたち戦後80年描かれた絵が今に伝えるもの時7月19日土曜日から9月15日月曜日ところ近江日野商人ふるさと館旧山中小吉邸入場料大人300円子ども120円期間中日野町民は無料です。問い合わせ先、近江日野商人ふるさと館、旧山中小吉邸、電話0748-520008。戦後80年記念企画展、近江鉄道改札口から見る日野町と太平洋戦争、時7月19日土曜日から9月15日月曜日、ところ、近江日野商人館、入場料大人300円、子ども120円、期間中日野町民は無料です。入館者には企画展資料を差し上げます。一家族一部となります。問い合わせ先です。近江日野商人館電話0748-520007。企画展ともに祝日を除く月火曜日7月23日水曜日8月12日火曜日から15日金曜日は休館日となります。日野町平和記念式典先の大戦において亡くなられた方々を追悼するとともに、恒久の平和を記念して、令和7年度日野町平和記念式典を挙行します。どなたでも参列いただけます。ご遺族の方だけでなく、一般の方もぜひご参列ください。時、8月24日日曜日13時20分から15時30分、受付は13時から、ところ、綿向ホール2時、大ホール。内容一部日野町戦没者追悼式二部次世代戦跡訪問研修体験報告鹿児島県知覧朗読劇あの時こんなことが戦争体験の手記の朗読日野少年少女合唱団による合唱問い合わせ先です。福祉保健課地域共生推進担当電話0748-526524総務課総務担当電話0748-526500以上4ページ5ページでした。